サークル紹介。今週のサークル紹介は全業公民館で活動されているサークル花船短歌会の皆さんにお話を伺っていきます。1日目の今日は代表の犬山俊明さんです。よろしくお願いします。
はい。
それでは早速なんですけれど、こちらのサークルはどんな活動をされているんでしょうか。
2つございまして、短歌の創作と講師による添削指導、我々会員一人一人が短歌を自分で作ると、作った短歌に対して講師である原先生の方から添削を受けると、これ第1番目です。で、2番目は会員及び講師による歌評を通しての会員相互の研鑽と、この歌会のやり方としまして、毎回毎回1人2首出ました演奏をプリントにしまして、でそれは無記名で表現されているわけです。それについて原則としてはランダムにそれの担当する会員を当てまして、でその会員によってその歌を読み上げて、でその歌について自分はどういう具合に感じたかと、いいところ、あるいはこうした方がいいところ、もうこういうのを含めてその歌評を自分で述べると。でこれに対してまた原先生の方からも原先生の歌評がこれに加わると、こういう具合に我々会員と先生との間の相互交流によって我々一人一人の会員の研鑽に努めていると。だから先生のその添削を受けるだけじゃなくて、その中で私としても会員として意見を言い、感触を言い、感想を言い、それに対する講師原先生の答えも聞いて、でお互いにそこで研鑽し合うと、こういう場合に一方通行ではない、相互交通の短歌会として今やってます。
高め合っているということを教えていただきました。さて、こちらのサークルメンバーの年齢層や人数はどうなっていらっしゃいますか。
会員の募集を常時やっておりまして、成人の方はぜひ来てくださいと、こういう場合にしています。だから年齢制限とか短歌に関する経験であるとか、そういうの一切関係なく、成人の方であればどなたでも結構です。いうことで募集を常時やっているわけです。とはいっても、実際のところは高齢者の方が多いという実情にありまして、で現在会員は10人です。
そうなんですね。そしてこちらのサークル活動日やサークルのいいところもぜひ教えてください。
毎月第2火曜日第4火曜日の13時から17時の間、これを開催すると、一言で言うと相互交流であるということがいいわけですね。いわゆるその学校型といいますか、教室型と、先生から一方的にこうした方がいいと、それ黙って聞いておくというんではなくて、まず私はこう思うと、こういう感覚であるとか、こういう感じがするとか、あるいはこのところはちょっと違うなとか、そういったことを自分の方、会員の方からまず話を出して、でそれが題材となって先生の話がこれに加わってくると、こういう場合に一方通行ではない、ただの添削だけじゃない、このやり方が私は一番いいと思ってます。
さて、それでは犬山さんがこちらのサークルで大切にされていることも教えてください。
短歌自体についてそれぞれですね、キャリアといいますか、どういうきっかけで短歌あるいは和歌、そういうところに入ったのかという具合に、もともと個人の来歴経歴経験等によって、いろんな差があるわけです。で私なんかも言ってみれば途中参加みたいなものでしてね、根っからこういうことを親しんできたと、でそれで自然ゴール的にこういう短歌の会に入っているということではなくて、私なんか言ってみれば、横から入ったようなものですので、短歌についてはまず自分は虚心にしといて学ぶと、どんどん仕入れると、それはそういうものかという格好で受け入れるということを一番モットーにしているわけです。でそういう目で見ますとね、いろいろ、ね、感じることがあるわけです。これは原先生から昔聞いたんですけども、短歌というのは31文字だと、味噌一文字と、こう言うけども、31というのは文字の数ではないと、 音の数だと、音数だと、こういう話がありましたね。例えば学校というのは字を書けば学校ですね、四字とこうなりますけど、学校というのは読み方によって四音ともなると、二音ともなると、でこういうのを聞きましてね、まあ、目玉から鱗だと、まあ、思ったことがあります。そういうことでね、非常に発見があると、この道には。でそれを受け入れて、で、まあ、自分のものにしていって、でそれを使っていくと、まあ、こういうことの、まあ、繰り返しだろうと思っています。それからもう一つは短歌について、まあ、私含んで少しまあ独特かもしれませんけれども、短歌というのは、まあ、俳句なんかと違って、俳句は季語があるせいで、ある制約を受けていると僕は思うわけです。で短歌というのは、まあ、31音とこういう、まあ、短詩の短い詩の形が、まあ、あるだけで、中に織り込む題材というのは私は自由であると思っているわけです。この自由さがね、たまらないと。だから社会絵もあれば、通常ある花鳥風月の自然絵もあれば、社会に対してどう思うかということだって短歌はできるし、あれもっと言うと日々の日記代わりにもなるというふうに思っているわけです。で日記を書くのはね、億劫なんですけどもね、これ31音で1日のことが書けるという予算もあったりするんで、割と題材としては私はフリーに考えてますし、短歌はある意味では挑戦だというようなことも思っています。まあ、私の気持ちです。
ありがとうございました。それでは最後になりますが、こちらのサークルの PR をお願いします。
で我々の花舟短歌会、設立以来40年経ってまして、でそういう意味では、まあ、歴史と伝統があると、まあ、言うがに言いましょうか、そういう場合に非常に優秀ある団体であると思ってますし、内容的にはそうやって割とフランクに相互交流でやってますので、まあ、こういったことをやってみたいという方について、もう初心者大歓迎ですので、あれこれ迷わずにまずいらしてくださいと、どなたでも結構ですということで、まあ、会員がよりよく増えていくことを私は願っております。
代表の犬山俊明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありました。
それでは続いてはメンバーの方にお話を伺っていきましょう。石川幸恵さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
石川さんはこちらのサークル入ったきっかけは何だったんでしょうか。
割と若い頃に石川啄木の歌を読んで、なんだかできそうな気がして入ってしまいました。
そうだったんですね。こちらのサークル入ってよかったことはどんなことでしょうか。は
い、そうですね、いろんな方と、もう私多分10年ぐらいになると思うんですけど、いろんな方の歌を拝見することで、自分で一人で読んでいるのではなくって、刺激がたくさんあって、これはみんなで勉強するのがいいなって思ったことです。
そうだったんですね。メンバーの石川幸恵さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは続いてもメンバーの方にお話を伺っていきましょう。大塚光恵さんです。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
大塚さんはこちらのサークル入ったきっかけは何だったんでしょうか。
ちょっといつかは忘れましたけどね、短歌をやりたいなってっていう思いはあったんですね。それでこちらでやっているっていうのを聞きまして、私むつあいに住んでるんですけどね、ここへ来たんです。入れていただくように。
そうだったんですね。入ってよかったことはどんなことでしたか。
いろんなことをね、その細かく見るっていうこと、細かく見るっていう目をつけていただいたっていうことは、すごくやっぱり私にとっては良かったで、今まで大雑把でしたからね。
生活が変わりましたか。
そうですね、やっぱり見方が違ってきましたね。
短歌は楽しいですか。
そうですね、ちょっと体調を崩していましたからね、ですからお休みすることが多かったんですけども、でもこのところ良くなったもんですからね、 皆さんに支えていただきながら来ています。
メンバーの大塚光恵さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
いいえ。